Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平のハマグリ御門の編、令和4年5月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜はお久しぶりの演芸ロマン会ということで、もちろんゲストはこの方です。
こんばんは、柳田浩司でおま。よろしくお願いします。
はい、というわけで、はい、お久しぶりの柳田さん、はい、演芸墓掘り人の登場でございます。は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、なぜ柳田さんにまた登板をお願いしたかと言いますと、はい、前回は浅草キッド、ネットフリックスのね、
そう
でもう一つの浅草キッドということで、はい、いろいろ掘り起こしていただいたんですけれども、はい、あの後も結構ね、柳田さんには出てもらえませんか、うん、言ってたんだけれども、結構
なかなか
忙しくて、お忙しくて会わなかったんですが、
はい、
先週、ダウンタウンデラックスを見ておりまして、
はいはい、僕も見てましたよ。
ね、もう我々の世代からしたら、もうね、見えひんわけにはいかへん。
そうですね。
ダウンタウンの40周年ということで、はい、昔の二丁目劇場のメンバーが集まって、はい、今田さん、東野さん、130R のお二人、そしてキムニーね、
はい、
出てて、でまあ当然見てたんですけども、はい、その中で、うん、木村雄一さんが、ね、その全員の関係性を説明するときに、はい、ダウンタウンさんはまあ昭和56年デビューで、
はい、
で今田さんとか4年、
57年ね、
ほんま57年なのに、うん、56年言うてはったじゃないですか。
そう
で4年後輩が今田さんと 130R みたいなこと言
う
てはったんで、
ずっと1年ずれ言うて
たの。僕らその演芸男子からしたらそれが引っかかって、はい、
引っかかりましたね。
いやー、ダウンタウンは57年の春に NSC 入って、はい、その夏に今宮恵比寿新人漫才コンクール取って、
そういうことですよ。
ここで当てるでしょ。
はい、終わってます。
これはちゃんと柳田さんと訂正せなあかんなと思いまして、はいはい、すぐさま柳田さんに LINE 送りまして、はい、来週火曜の夜空いてますか、
はい、
と、
はい、僕もあれは訂正した方がええなと、
うんうん、
いっぱい訂正することもあったんでね。
まあでもね、当事者の方の方が記憶が混同してるもんなんですよね、は
い、そうですね。
当時めちゃめちゃ忙しかったりして、
はい、
その辺の正確な年代まで、うん、
はい、
ね、覚えてなかったりするもんなんですよね。
そうですね。
それはほんまに僕も痛感したのが、はい、あのダウンタウンデラックスがまあ先週の木曜日で、
はい、
でその次の日に、うん、巨人師匠のね、
はい、
隠れ家に呼ばれて行ったんですよ。
よう時々ツイッターで載ってるやつですね。
そうです、
はいはい、リフォームしたやつ。
全然隠れてへんがなっていう隠れ家なんですけども、はい、でそこにまあ巨人一門の兄弟子とか、うん、まあ、僕の相方とかと一緒に行ったんですけど、
はいはいはい、
でその時に、うん、その巨人師匠の昔のビデオ、うん、VHS の鑑賞会
を、うん、いいですね、
してたんですけど、はいはい、その時も巨人賞の話聞いても、うん、やっぱり本人はね、
うん、
その1900何年とか、うん、このだから猛烈しごき教室とか見てても、
はいはい、
それが何年ぐらいっていうのが1985年とか言うんですけど、
いや
ってなるじゃないですか。もっと前ですよっていう、ね、ってなるじゃないですか、
はい、
その辺がね結構あったんで、
うん、
あ、ご本人はそういうもんなんやなっていうのがあって、
なるほど、
そこは我々がこの歴史をちゃんとね、うん、
はい、
修正していかないと、はい、
あの僕らバックトゥーザフューチャーと一緒ですからね。
そうです、そうです、
はい、
ちゃんと
時系列で並べるフェチですから、
そうせんと、ね、はい、歴史がねじ曲がることがあるんで、ね、
はい、
ね、それを見てる人がああそうなんやって思わる可能性があるんで、
はい、思います。
いやでも面白かったですよ、うん、その巨人師匠の解説付きで猛烈しごき教室と、
はい、
でまたね巨人師匠だからあれは何年ぐらいですか、猛烈しごき教室は。
もう1980年代やね、80年代前半やね、
前半、
はい、
で
番組自体はもっと前からあるんですよ。
前ですよね、
はい、
めちゃめちゃキレがいいですよね。
そりゃいいですよ、すごいです。
空手の師範とかと、はいはい、そう
師範をやっつける役でしたもん。
そうやっつける、そのね、僕ら見てるのはやっつけるのはなかったんですけど、はい、少林寺かな、
はい、
やってる子供と、
うん、
まあそういう組手をやるんですけども、うん、もう子供を遊ばせた上で、はい、その巨人師匠が怪力で持ち上げたりって、
はい、
もうおもろくて、
はい、
めちゃめちゃキレがいいんです、動きの、
はいはい、わかります。
巨人師匠の動きですよ、
はい、
動きのキレがめちゃめちゃ良くて、
はい、
でその後見たあのひょうきんプロレス、
あめちゃめちゃええ、
ね、
大阪府立体育館のやつ、
あそれを見たんです、
あ伝説、僕あれ直接見てる、
えマジですか、
もう見てる、
会場行ったんですか、
行ったんですよ僕、
あれ1982年ぐらい、
82年、
え柳田少年は何歳、
僕は中2
中2 で
中に。
あ、あれ実際行ってはったんですか、はい、巨人師匠もそれずっと探してあったんですよ、はい、VHS な何にどの VHS にどんなが入ってるかちゃんと整理されてないんで、
は
い
は
い、
そうなん僕に整理させてくださいよ
それそのまま言ってたんですよ、はいはい、これ柳田さんに預けましょうと、
はい、まあ僕は M 学さんで家ですけどね
預けてちゃんと整理してもらいましょうよ
ぐ
らい、
は
い、
シャープ兄弟とやってて、
そうです、はいはい、シャープ兄弟と名乗って、はい、阪神巨人が、
はい、
で新助さんが、うん、新助さん何やったかな、あ、なんかいろいろ名前違いますよね、はい、毎回
そうですそうです、
キラーカーンの回もあれば、
はい、
ジャンボ鶴田と名乗ってる回もあって、
はい、で、相方龍介さんです
、龍介さん
です、はい、龍介さんコンビ、ほんであの例のまた先の時、
あら、また先があった日なんですかね、阪神賞がまた先、は
い、大阪大会また咲いたっていう、あ、血が出てきて始まったってやつ ね、
そうですね、
ネタであったやつ、
あれ本物の話です
もんね、本物の話です、あれ大阪ですよ、
あの日やっぱり大阪府立体育館の、はい、大阪府立体育館の前場の興行やったんですか、はい、全日本女子、
ね、プロ、いや僕ちょっとそこまで覚えてないけど、プロレスとプロレスの間を使ってやってる、そうな
んですよね、実際のプロレスの興行やったんですよね、
空いてる、
巨人賞の記憶では、うん、プロレスの興行でも、うん、マットが柔らかかったんで女子プロやったっていう話ですけど、うん、
いやちょっとそこ覚えてないね、
で実際のプロレスの試合の、ね、ね、合間にあるから、うん、やっぱプロレス好きの
本間のファンがいるでしょ、
そうそうそう、だからめちゃめちゃ緊張して、はい、新助さんなんか特に控え室で、うん、めちゃめちゃ緊張してて、はいはい、やじられるんちゃうか言うて、
まあまあそうやろうね、
言うてはったらしいんですけど、
地元やしね、
でまたその時の巨人師匠が、うん、その黄色っ子を龍介さんにかけられたりして、はいはい、こうそのまま片手で持ち上げる
やつでしょ、アンドレと猪木の
そうそうそう、あれできるのはアンドレ・ザ・ジャイアントとカール・ゴッチしかいないんですよ、
う
ん、
そうそうそうそうそうでまた龍介さんもあの当時めちゃくちゃ運動神経良かったから
受けがいいんですよ、
受けがいいんですよ、
ね、
はい、
で他の人もだやっぱ当時ねプロレスが、うん、まあ、全盛期の頃なんで、はい、ゴールデンタイムでやったから、
はい、
みんなプロレスを知ってる動きをなさるんですけど、はい、ただそのほとんどの人が例えば、うん、足4の字固めとか、うん、逆エビ固めとか、はい、まあ、素人でもできる技じゃないですか、
うんうん、
でも巨人師匠だけは、うん、ほんまにこう投げ技なんですよね、うん、
はいはいはい、
ブレーンバスターとか、
わかるわかる、わかる、上がってもう一回
そうそうそうそう
戻すでしょ、
戻さなあかん、はいはい、そのボディースラムだった
りとか、あのままいったらほんまにあかんもんね、しんすけさんが、
いやいやいや、そうなんですよ、うん、あれがね本当に、うん、そのナチュラルパワーでこうさっと持ち上げて、はい、筋トレで作った体じゃないな
ってそうそうあの縄登ってはったからね、
そうそうそう
そうそうそう、
2階からねロープ吊るして、うん、もう最近まで登ってはったんで、
そうそうそう、だから当時あれ82年やったから、ちょうど江坂のあの家の時の話なんですよ、
あ、そう、新助さんの
家の近所ですね、新助さんの四軒隣の時代の家やったから、はいはいはい、あの時言うてたもん、それ大阪府立体育館でやんねんって、僕それラジオで聞いたから言ってると思いますわ、
あ、そうです
か、
はい、あ、もうその日、はい、プロレス目当てじゃなくて、はい、言ったら
あのひょうきんプロレス目当て、
ひょうきんプロレス目当て、はい、あ、それ貴重ですよね、
それ貴重、僕だから見れへんかったけども、たけしさんと三郎さんがほんまにボクシングやった時あったんよ、
あ、
東京で、
僕なんか動画で見た記憶あるな、はい、はいはい、
それもすごかったよ、
はい、お二人とも経験者ですよね、
三郎さんもめっちゃうまいんだよ、
ね、たけしさんもやった
んですよね、たけしさんもやって、たけしさんがもう最後コンパクトでパンパンパンってすごい打ってたもんね三郎さんほんまに倒れたよね
あ、でもほんまにあのプロレスも面白いですね、はい、今見てもね、
新助龍介のデビュー作でプロレスのネタあったからね、
あのジャイアント馬場のマネとか新助さんがされてるのありましたよね、
米白とか、
はいはいはいはい、
喉にガッと入れるやつとか、
あ、そうそう、あのネックハンギ
ング、ね、ネックはほんで紫色になるやないかっていうのをあれはもうデビューネタやからね、
だからその辺のネタをずっと、うん、ネタ中か番組を見ながら、はい、なかなか、だから柳田さんがね、はい、いらっしゃったらもっと詳細な感じ、
いやいやいやいやいや、もうちょっとそれも、あの時系列で整理したい、
そうですよね、うん、もうその兄弟子からね、うん、その堀之内兄さんが、うん、その墨田来てくれな、ほら、はい、昔の古いテレビ知らんから、
はい、
ちゃんとお前が話合わせてくれんと間が持たんから言われて、
巨人師匠だからひょうきん族最初レギュラーで出た時に、あの最後巨人師匠の天気予報ってあったよね、
それも入ってました、
入ってた、
VHS 入ってました、南出茂で、
南出茂の下駄、はい、下駄をねやんのよ、ちょ当時下駄で殴られた事件あった
んですよ、あの電話ボックスにね、
はい、下駄で殴られた事件があって、はいはい、師匠が出てきてパーンとやって、
あれはその時期やったんですか、
その時期だから、あの巨人師匠の南出茂の天気予報やった
から、そうですよね、ほんで、うん、ちょうどそのタイミングでひょうきんプロレスでも欠場してる時があって、はい、ほんでこの目の上に
そうそうそうそうそう、
ね、包帯巻いてはったんで、あれもさ、それこれ殴られた時やわって言ってはって、そうそうそうそう、
であれをしんすけさんが噛んでたよね
この
噛んでたよね、
怪我してるとこで、
あのずっと再現やってたね、
ああ、うん、
毎回面白かったな、ひょうきんプロレスがようできて、さんまさんもうまかってんで、
うわあ、その6人タッグマッチのもありました
よ、はいはい、さんまさんプロレスええのよ、うん、回転エビ固めとかよしてたよ、
そうそうそう、うん、その動きの良さを褒めてはったんですけど、はい、ただ、さんまさんは体が硬いらしくて、うんうんうん、この筋肉の硬さ、うんうん、だからさんまのプロレスしたら痛いんやわみたいなことを聞きながら、
それも M 角、ね、さんメモって
るわ、さんまさんの体は硬いっていう。なかなかだから贅沢な、
そうそうそうそう、あのキーがもうプロレス好きなんや、みんなプロレス流行ったよ、また昭和のプロレスが
流行ってるし、はい、ね、だってあの人たちがその芸界に入った昭和49年っていうのは、はい、猪木とストロング小林やったりとか、そうそうそう、あの辺が全部あった年ですもんね。
そうそう、であの新助さんはどっちかというと全日派やね、見てたら、
あ、全日本、
はい、ブッチャーとかババとかそっちやね、
はははは、は
ちょっとおじゃらけた方や、
はいはいはいはいはい、そのアメリカンプロレス的な、
そうそうそうそうそう、
猪木のストロングスタイルじゃなくてっていう、そうそうそう、
あのために新助龍介はほんまにプロレスよう見に行ってたようにもね、
ああそうなんですか、はい、プロレスネタをするために、
そうそうそう、だからあの辺の新龍のネタ聞いたら PWF なんとかなんとかチャンピオンって龍介さん正確に言うてんの
あ、昔ねジャイアント馬場さんが巻いてたベルトですよ、はい、ロードブレアス、ロードブレアス会長、そ
う
そ
う、なんか忘れたけど、うんうん、PWF どうのこうのってもう正確に言うねんな、はいはい、そこをきっちりせえへんとあかん言うて、
あ、その辺のリアリティを求めてたっていう、うん、
リアリティを求めてやってた、はいはい、やってた。
でね、うん、その僕が出てたマンダラのビデオとかも残してはって、うん、それ一緒に見ながらね、もうだから25年ぶりぐらいにまた褒めていただいて、
あ、そうだね、
嬉しかったですけどね、
早いことデジタル化しないとやばい
よね。いや、そうなんですよ、うん、で結構その画像が荒れてんのもあったから、うん、これ早デジタル化した方がいいですよっていう話をしてたんですよ、うん、あの大阪駅前第3ビルにいくつかそういう店があるんですよ、
あるあるあるある、
でそれか柳田さんか
、はい、M 角さん
で、ね、M 角さんか、うん、このね3択で誰かに預けなダメですよいう話はしてたんですけど、
はいはい、は
い
はい、い
やー楽しい夜でしたね、貴重な、
ものすごい貴重。
でも僕の解説も結構あやふややったと思うんで、うん、ぜひその柳田さんに正確ない
やいや覚えてる範囲でね、
いやほんでね、その見てる中で柳田さんにも LINE で写真を送ったんですけど、うん、テレビの画面撮ってね、うん、その上方芸能人歌合戦っていうの番組があって、はい
は
い、
あの頃あったんよ。
そうなんですよ、僕知らんかった、全く記憶なくて、うん、それは吉本の芸人と松竹の芸人が入り乱れて、うん、
入り乱れてやるやつ
ね、紅白で白組、はい、赤組に分かれて、別に吉本 VS 松竹じゃなくて、はい、ごちゃ混ぜで紅白 で、
はい、あれこそガチですよ、
あれ生放送で言ったんですよね、
うん、ほんでしかもガチの大会で、
ほんで、うん、そうですよ、で優勝賞金が800万円で
800万
やったんですよ、で800万でそれはお金でなんか分けるわけじゃなくて、うん、800万円相当のスポンサーの商品があって、
う
ん、
あ、そう、
番組の最後のね、うん、何十分か、うん、その買ったチームのくじ引きでずっとやる、うん、これ長すぎませんよって言って、
めちゃくちゃ覚えてるのは、はい、巨人師匠、メダカ師匠もそうだけど、は
い、出てました、
あの、としえれいじさん出てなかった、
その回はとしえれいじさん出てなかったかな、
そう、あの人マジやね毎回マジもうめちばしってるもん
その商品目当てで、
はい、商品目当てで、
でそれ、うん、その時にだからね、松竹の芸人さん、あの、うん、パート2のお二人とかがめちゃめちゃ張り切ってましたね、
はいはいはい、パート2がちょうど売れかけた時やもんね、4コマ漫才で、
あ、そうかそうか、はい、僕それ見たことないんですよ、はい、4コマ漫才っていうのは、
そうそうそうそう、4コマ漫才知らん、
知らないんですよ、
でパート2当時24時間漫才やったんよ24時間あのパート2の4コマ劇場で、はいはい、ギネスに挑戦ってなったよ
え、漫才ここの4コマにで、まあ、
転化してるんですか、そうそうそう
そう、それでも24時間やったら4コマ、そうそうそう、何コマなんですかって、
どうやってんやろね、
ね、
それを24時間やってギネスに挑戦っていうのやってたよ、はい、パート2、
あ、そうなんですか、
うん、で今でも覚えてんのは、途中でこんなんやったらそののど自慢で語れへん言うてやめようか言うてネタやめかけたよほんまにギネスに挑戦やって
る、髪型芸能人歌合戦の、
そうそうそうそう、
でその時もこれ何年頃やろうなとか話をしてて、
う
ん
う
ん
う
ん、
ちょうど82、3年ちゃう、
あのね、でもね、うん、その誠さんが出てたんですよ、うん、北野誠さんが、はい、まだあのアルファベット表記の誠の頃で、
はいはい、
これだから1988年ぐらい前でしょ、誠さんが
この、そうそうそうそう、
ね、ま、アルファベット表記やった、までね、これだから1988年ぐらいじゃないですかねって言うてたら、うん、案の定1988年で
8年やった、
そうですそうです、
あのだから隅田さんから送ってもらった写真はちょうど誠さんその頃のやつ、
その頃です、その頃です、うん、で誠さんにもその LINE で送って、
う
ん、
ちょうどあのバブルは入りかけの時やわ
1988年、だから昭和63年ですよ、
うん、一番景気ええ時や
ね、え、
うん、
だからそのテレビ局で、うん、もうずっと
最後で800万の商品ってすごいよ、
800万の商品の、うん、その抽選だけで最後で、ね、うん、何十分かずっと早送りしてありました、巨人賞が、 これ抽選会やわ
まあだからそれだけスポンサーの名前を連呼するから800万のもんが出てんの
なるんですよ、ね、
うん、
いやだから昔のテレビって、うん、やっぱり今見ても、うんうん、
今そんなテレビあのさんまさんのクリスマスのやつしかないでしょ、
はあはあ、は
あ、あれ商品ばっかり映すの、はいはいはいはい、あれぐらいしか今ないもんね。
そうですよね、うん、でやっぱりその見ながら思ったのは、うん、昔の芸人っていうのは、うん、そのプロレスで言うとね、うん、ほんまにブッチャーとかハンセンとか僕ら幼い心に見てて、うん、まあ異次元の、うん、そういう我々が絶対踏み込めない領域の人たちやったじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうやと思う。
タイガージェットシーンしかり、うんうんうん、ブルーザーブロディしかり、はい、
だからサーカスのテントの中の人やから。
そうですそうです、うんうん、だからほんまにそれと戦う、まあ、天竜源一郎とか、はいはいはい、その辺も、うん、まあ普通の人とはまた全く違う。
僕らが舞台に入ってあかんかった
ん、うん、だからそれを同じような、うん、あの空気をね、うん、その上方芸能人歌合戦に出てる人らの
わかるわかる
メンツ、うん、あるいはひょうきんプロレスひょうきん族のメンバー見てると、うん、ねえ足踏み入れた。
だから昭和のほんまにギリギリの終わりぐらいまではその雰囲気あった。
そういうもんでしたよね。
そういうもんやった、うん、そういうもんやった、うん、
だから僕らそのやっぱり幼い心にテレビ見てて、うん、面白かったのはそういうとこやろなっていう、う
ん、
そう
そう。あと花月行って舞台裏から出てきはる人可能性から出てきはる芸人見た時に怖、うん、はい
はい、怖いんですよね、
うん、怖っていう、ほんまに怖っと、うん、わ怖っていう
迫力がね、
うん、見たか見たかって思ったもん、
うん、ほんまに、うん、
僕あんまりだから近づかようにしたよね。ほんまに怖かったよ。
怖い、あの、うん、ほんまにだからねあの時代のまあいろいろ出てはりましたよ、うん、チャンバラトリオも
みんなあの雰囲気をまとった
まとってますもんね、うん、独特の
まとってた。僕よう近寄らんかったもん
ね。え
誰一人近寄ったことない。怖かったし、
だからそこが今の M1 とか競技化された、うんうんうん、まああの普通のあんちゃんが、うん、まあ、そのネタの面白さで競い合うっていう時と全く違う時代が40年前にはあったよなっていう、
あったよね、
であのその M1 の話で言うと、うん、だから言うてはるじゃないですか、の巨人師匠がもう審査やめるんで、
もう出ないとね、
うん、ほんで、うん、やってほしいですいう話をずっとね、うん、してたんですけど、うんうん、いやもう絶対やらへんで言うて、うんうん、言うてはりましたね、
うんうんうん、あそう
そうですね、う
ん、まあいろいろ考え方あってええじゃんかな。
でもそのね漫才への取り組みっていうのを聞いてたらすごいなと思ったのが、うん、もうごく最近の話ですよ。ブログにも書いてあったかな、うん、なんかその1ヶ月ぐらい前に NGK ですかね、うん、出番の時に、うん、つかみでうまいこといかんくて、うん、ずっと調子悪かった日があったらしいんですよ、うん、
最近
最近、うんうん、でその時にもうショックでやめようかなと思ったの、うん、
あ
でもうずっとあの次の日に舞台立つのが怖くて、うんうん、嫌で嫌でしゃあなかった、
うんうん、そういう時あんねんね。
でもそれが47年やってあるわけですよ、うん、47年やってて、うん、そういうこともまあたまにあるかもしれないですけど、うん、そこでそんだけ落ち込むオール巨人っていうのがかっこいいなって思って、うん、
まあだから本当にずっと受けてきはった人やからやろね、
うん、そのまあね調子よし悪しはあるんでしょうけど、うん、その日はなんかことさらに受けへんかったと本人は言うんですよ、うんうん、でもそれを阪神師匠に言うたら、うん、そうかって
まあまあまあ、まあね、
そうやったみたいな感じやったらしいですよ、
まあまあまあまあ、2人とも落ち込んだらあかんもんね。
あそれはあの巨人師匠も言ってありました、うん、それでバランスええんかもな言ってあったんですけど、うん、ほんでもうそれでちょっと帰りの車の中とかで、うんうん、もうやめなあかんのかなみたいな、うんうんうん、そこまで思ったと、で次の日行くのが嫌で嫌で、うんうん、舞台立つのが、うんうん、でも次の日ネタをやってだからそのね、うん、つかみを変えたらしいんですよ、うん、そしたらまたまあ元の調子に戻って受けて、うん、
よかったよかった、
でああもうお客さんに助けられたああいうの話をしてはって、うん、
やっぱその辺やっぱ真剣だよな。
そこの領域がねあの領域で、うん、未だにそういう意識で戦ってるっていうのが、う
ん、まあだからすごいよね。あのねプレイボーイの連載読んでてびっくりしたんが、はい、BS 朝日でナイツがやってる番組で一回出たやん、
はい、
めっちゃくちゃ受けてんやけど、あの本ちゃん見たらめちゃくちゃカットされててんて、
はあはあ、
ものすごい怒ってはったもんね。
ああ、うん、そのまだ編集の仕方が
編集の仕方が、
ね、ちゃんとネタ掘りの部分と、ま
あ、そうそうそうそう、
ここは生かしてくれなあかんのにっていうのが嫌えてたりとかしたら、それはねいつも怒ってありますけど、
僕らもいつしか自分のやった番組とかカットされてんのよねやっぱり。
ああはいはい、アンギャとかでも、
アンギャでもまあ、はい、いや自分が出てるやつもそうやけども、はい、書いてきたやつとか、はいはいはい、VTR もね、うん、カットされてんのよ、うん、でも僕最初の方からあこんなもんやと思ったもんね割り切ってたもん、
うんうんうん、
自分がしてへんから、
はいはい、 でもそのやっぱり漫才っていうのは、うん、その一言一句意味があるそういう意識でやってるとやっぱり ね、まあ、ね、ここ切られたら次が生きひんっていうのがね、
そ
う
そ
う
そ
う、
それがあるんやろ
ね、あるんでしょうね、
うん、でそれをちゃんと見てはるのがすごいよ。
いやすごいですよね、
すごい、ほんまに。でずっと全部覚えてんやろ、ああいう人って。野球選手もそうらしいけど、
あだからほんまにね、詳しく、うん、だからその年代とかは結構前後してたりするんですけど、うん、そこのそのどういうことがあった、うん、この時どういうことがあったとかいうのは結構あの、ね、詳細に覚えてありますよね。
覚えてんやろね。
だからその龍介さんが、うん、トップロープから空中殺法しようと思って、うん、足滑らして落ちて、うん、めちゃめちゃウケたとかね、うん、
はいはいはい、
でそこを見せたんやずっと早送りして
あでも漫才だけじゃなくてそのテレビのロケのことも覚えて
る、覚えてはりますね。
あそれはすごいな、うん、やっぱ客前のことやから
すごい印象に残ってるんでしょうね。ほんまに野球選手がね、先ほど柳さんおっしゃった通り、うん、だからそのホームラン、うん、どういう球筋でホームラン打ってとか覚えたりとか、
うん、
ね、
すごい一球のこと語るやん、プロ野球選手、
ね、あの松井選手とか言うじゃないですか。
みんな言うやん、長嶋さんでもみんな言うやん、ね、あの時の試合の。
でその松井選手とか松井秀喜も、うん、あの現役時代毎年まあ何十本もホームラン打ってんのに、うん、いつもシーズン始まる前に、うん、今年は一本も打てへんのやろうかと思うみたいなことをね、
らしいね、
言うてたんですけど、うん、だからそう同じぐらいそういう意識なんでしょうね、
まあ、意識が高い
んだよ、やっぱりそういうね、焦点立つ人、
そういうことないよそういうことないよ。
僕らこのラジオやっててもね、うん、まあ調子悪かったけどそんなもんやろなみたいな感じじゃないですか。そりゃそういうもんやでっていう、
その
、
まあそうかな。
で僕はそういう感じなんですよ、うん、そりゃコロナ禍で人と会って喋る練習もできへんからこんなもんやでっていうね、うん、自分にすごい甘いタイプなんで、うん、ああやっぱりそういうほんまにトップの人は、うん、そういう意識でやってるんやな。
あの住田さんと一緒にやってるあのカミソリ分け弁護士みたいな、はいはい、あの人らもう大谷君が時々詰まった感じ、そういう感じするよねもうちょっと受けたのにっていう感じが電波で伝わんのよ。俺大谷さんよう知ってるからね、
はいはいはい、
であの人あの人でもう一人の人あんま思たあらへんのよ。
あ長谷川君、
長谷川君あんま思てへんの、はい、大谷さんはあれ思てる時あるよね。
あ
でもう一回やり直しさせてくださいとか言うのあるやん、あの人
ありますねたまに、はいはい、
あの人は思たはんねんで、
あのしばらくこの収録しててごめん今の説明全部間違えてたと言い出す時があって
あるある。
あだから僕よりも大谷君の方がその辺は意識してるかもしれないです
よ、ね、意識してるんやろな、あの人は、そう思うわ。
いや、うん、でもやっぱりねその M1 の審査員辞めるという意思は固かったですね、
はいはい、そうやと思います僕も あれを見てたら。
でもその上沼さんも辞めはるわけじゃないですか、
うん、って言うてるよね。
で上沼さんと巨人氏辞めはったら、うん、なんかもう大会の趣旨が変わっちゃうような感じじゃないですか。
変わると思う。
やっぱり松本さんと巨人氏を上沼さんっていう人が、うん、まあ承認するセレモニーみたいなところがあるから、
うん、
そういう話もしてたんですよ、うん、大会が普通のコンクールになっちゃうから、はい、やめんといてくださいよみたいな。
M1 って正直言ったらあれで持ってるとこあるからね。
そうですよね、
はい、
うん、
あの他の大会と比べるわけじゃないですけども、やっぱり巨人師匠っていうのは大きいよ、
うん、
でもまあやっぱりあの読売のやつもあるからね、
はいはいはい、
うん、あの読売のやつも面白いけどやっぱ巨人師匠がこの間休んでたから、うん、ぶっちゃけ言うたら僕はああちょっといまいちと思ったもんね。
でね、そのもう2人抜けるわけじゃないですか、うん、この大御所2人が、
うん、
誰がなるんですか。
誰か誰やろね、まあ、納得できる人は何人かいるけどね、
うん、でも納得するのってなんか難しいんじゃないですかいう話をしてたら、うんうん、その巨人師匠が、うん、お前らやるかって言うたんが、うん、その時同席してたメキシコ台風兄さんやったんですよメキシコ台風の
炎上どころやないと思うね炎上どころないと思う。
加藤兄さんと、
うん、俺浅い放送が危ないと思う。
藤川兄さん、
あかんかんな。
社が傾きますが、マジメキシコ台風の
話題を。いやもうそんなもん。
ちょっとなんかドキッとしてありましたよ。うん、えっていうな。
いやええじゃない。もうそんなもん平謝りでそんなこと言わんといてくださいって言わなんか。
ペロペロでおなじみの
藤川兄さんが。ペロペロでおなじみのってもう絶対あかんって。もう絶対が。もうそれやったら俺 M1 やめた方がいいよね。大会自体を。
メキシコ台風兄さんが審査員やる、
うんうん、悪いけどもメキシコ台風は知ってるけれどもやっぱそれは審査員は無理やわ
いやいや、あの一応推薦しとくぞとは言ってありましたけど、
いやいやいや推薦って向こうも誰も分からへんと思う。
ちょっとこれはなかなか極秘情報です、
ね、極秘情報やれよ
はい、それでは行きましょう、はい、墨田隆平のハマグリ顧問の編。改めましてこんばんは、私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜は演芸墓掘りに柳田浩二さんをお迎えして、
はい、
ダウンタウン、どうしましょうか。ダウンタウン40周年を勝手に祝う会でいきましょうか、
はい、結成40周年、
結成40周年
勝手に祝う会で、
はいはい、を開催させていただきます、
はい、
ラジオネーム36太郎さんからいただいております。京都府男性50代の方です。俳優で弁護士の墨田先生、本日のゲストの柳田先生、こんばんは。
こんばんは。
今回のテーマはダウンタウンということですが、柳田先生にお尋ねしたいことがあります。
はい、
以前 NHK で放送された笑いの正体で、うん、松本人志さんが京都花月の出番が幅広い人に対して笑わせるために鍛えられたと話していました。
はい、
ダウンタウンが出ていた頃の京都花月の交番や、うん、当時どんな芸人さんとそこで遭遇していたのかご存知ならお願いいたします。
懐かしいな。
京都花月っていうのは私は未知なんですよ。
あ、そうなの。
1976年生まれ、一度も行ったことないです。
あ、そう。
小学校の時はまだあったんですよね、多分。
あったと思いますよ。僕が高校3年の87年の3月で閉館になったんですよ。
はい、87年3月、
これで僕の人生が変わったんですよ。
京都花月が閉館になったことによって人生が、はいはい、なぜ。
僕は京都花月で大学生になったらずっとアルバイトをする予定やったんですよ。
はい、あ、もう決めてはったんですか。
決めてたんです。
はいはい、
はい、それが突如なくなった時の僕の焦燥感って人生においても
すごい喪失感ですよね。
もうびっくりしましたね。僕呆然としましたね。
もう閉館と知って、はい、
最後のチャンバラトリオの舞台やったんですよ、はい、閉館の時、はい、僕泣きながらずっと見てます、ね、
チャンバラトリオはなかなか泣くもんじゃないですけども、はい、泣きながら、はい、高校3年生の柳田少年は、
はいはい、だから高校行きながら今から思ったらね、行きゃよかったんですけども、はい、うんうん、まあ言ったってそんなにいけないし、
はいはい
はい、あれは人生において最初の挫折やったと言っても過言じゃないですね。
まあ、その柳田さんが何か失敗したというよりも、それもう外部的な事情なんですけども、それはね、
そうです、うん、僕の青春のほぼほぼ前半の全てですからね、京都
花月。京都花月が、はい、京都花月通い出したのはいつですか。
小学、だから前も言いましたけど、小学校6年生の漫才ブームの時ですよ。
はいはい、あ、そのテレビの収録の時ですよね。は
い、僕があの名人劇場の鳥で胃液吐いたっていう、
は
い、
もう興奮して
興奮して、
小学生の柳田少年は、は
い、2ビート以外は全部出てきた日があったんですよ。
だから新助龍介、
はい、もう全部です。
B&B
全部です。安清も全部、
安清も全部出て、はい、
全部です。2ビートが出てた僕多分なら倒れたと間違いないです本当に。
それを小学校の時に見て、
はい、
おっしゃってましたよね。その、うん、滋賀県に住んではって、はい、親には内緒で、
内緒で
京都まで一人で行って、はい、
かなり変わった子供やったと思いますね。
いや、変わってますね。
はい、もうだから当時全然友達いなくっても大丈夫だったもんね。6年生の時に
その演芸のことを考えてたら、
はい、
言うてはりましたもんね。はい、その小学校の時にお昼のラジオ番組ですか、はい、うん、演芸番組、はい、タイマー録音してて、うん、
それ小学校やで、
それ小学校でしょ、うん、で録音できてるかどうか気になってて、はい、昼休みお家帰ってたんでしょ、はい、確認しに、
はい、あ、僕だから確かに毎日給食食べてなかった。
その録音せない、録音確認するために、
録音確認するために、
確認するために、
はい、東西お笑い劇場を言って、
はいはい、はい、それはどこの局でやってたんですか。
ABC です。
ABC で、
はい、
そう、柳田少年が、はい、まあ、実際に見に行ったのは、はい、その京都花月が初めてだったんですか。
どういうことですか。
その劇場っていう場所では。
もちろんです。
京都花月が、
はい、近いです。
やっぱり滋賀県から、はい、ナンバーは遠いですもんね。
いや、もうナンバー梅田は、梅田行った時はもう最初もう僕めちゃくちゃ怖かった覚えてます。
あ、はい、はい、だからその原体験があって、はい、大きくなったらここで働こうと、
はいはい、ずっと思ってました。
それはその演者として舞台に立とうという思いではならなかったんですか。い
や、完全に裏方でした。
裏方、
はい、完全に裏方。
そう、何を見て、
何を見てっていうよりか、本当に映画館で働きたいとか、
はいはい、
劇場で働きたいっていうような感覚として、
ニューシネマパラダイスの、
ニューシネマパラダイスの子供と一緒です、
の演芸
演芸版、はい、
は
あれと全く一緒。
は
あ
は
あ
は
あ、
う
ん、僕だからあの映画見た時自分やなと思って見てたもん。本当に
トトが、
はい、トトが。
でその柳田少年が、はい、まあ、ずっと子供の頃通った時は新流やったり、はい、まあ、安清やったり
さんまさんとか、
ね、B&B さんまさんが出てはったわけですけども、はいはい、ダウンタウンを、はい、その京都花月で初めて見はったのはいつになるんですか。
中学校3年生の7月23日7月24日。
7月23日7月24日。あ、じゃあこの同じ、
はい、
ずっとその週出てたってことですか。
この週
出てます。この週に出番で、はい、
この週
2日連続見に行ったんですか。
2日連続見に行って、知ってたんです、
はい、
松本浜田っていう漫才師が出てきて、はいはい、面白かったのを知ってたんです
よ。当時はまだダウンタウン以前ですか？
ダウンタウン以前で、あのね、この時にちょうどね、この1ヶ月前にダウンタウンという名前になるんですよ、
はい、あ、そうなんですか、
はい、1983年の6月に改名になるんですよ。
1983年6月、
はい、
だから1980、さっきの話、昭和57年に NSC 入って、
はいはい、
翌年ってことですよね。
そうです。
ははは。
昭和58年。
昭和58年。
はい、7月。
58年。
はい。
で、柳さんが見に行かはったのは、
うん、
58年に行か
はったんです。58年です。
あ、じゃあもうデビュー1年の、
はい、
ご覧になれた。
はい。
貴重ですよね。
めちゃめちゃびっくりしましたね。
僕らの世代は、はい、ダウンタウンの漫才見たっていう人はいないですよね。
はい、まあ、あんまりいないでしょうね。
うん、だからもう、はい、ね、そういう小学校の時に5年生か、うん、その時に4時ですよだが始まって、はい、もうほぼネタっていうのはしなかったじゃないですか、はい、
しなかった
ですね、たまにテレビでしてたぐらいで、はい、あ、その劇場で見たっていうのは全くないし、
そうですね、いや、もうものすごい興奮したの覚えてます。
認識はしてたってことですよね。その
どういうこと？
存在をね、
存在認識してた、認識してましたけども、初めて見るダウンタウン松本浜田っていうのが、はい、うちの兄貴と同い年なんですよ。同じ学年なんですよ。
はいはいはい。
もうびっくりしたね。本当にびっくりした。もう今でもネタも全部覚えてるし、
はいはい、
衝撃的やったね。
でね、さっきあの柳田さんが、うん、どこで入手したのか、
はい、
もうダウンタウンの超初期の音源、
はい、超初期ってあれ初舞台ですよ。
初舞台なんですよね。
初舞台ですよ。入ってきて4月に、はい、1982年昭和57年の4月に入ってきて、はいはい、5月の舞台です。
5月の舞台、あれどこになるんですか、
はい、あれは、NSC の練習場やと思います。稽古場やと思います。
NSC の稽古場で発表会みたいなの毎月やってたんですかね。
それが初めての NSC 予選、第1回 NSC 予選の松本浜田の音源です、
はい、その音源、まあまあ、はい、どう入手したかはさておき、
はい、
私もさっきね、はい、聞いたんですけど、はい、衝撃的でしたね。
あれがだから、あの、最古のダウンタウンです。
最古でしょうね。
最古です。
あの後、結構笑ってる場合ですよとか。はいはい、
あの、時系列で言うと、あの後、MBS の素人名人会に出て、名人賞
を
取って、
ええ、
その後、今宮恵比寿。
はい。
で、何ばか月の初舞台があって、
はい、
その次に、笑ってる場合ですよの、お笑い君こそスターだで、
ええ、
5週じゃないわ。5日間勝ち抜くという、はい、このストーリーです。在学中に。
それよりもだから数ヶ月前ってことですね。
全然前
です。1982年5月、
前です。
だから4月からまあ始まってるでしょうから、
はい、1ヶ月、
1ヶ月で10分のネタを、
はい、
まあ
まあやってました、
ね、完成度の
高い
、うん、
で後々のダウンタウンのネタになるネタをやってた。
もうやってましたよね。
やってた。
で、うん、そのちょこちょこその後のもうだいぶ売れてからやってたネタがもうその1ヶ月目でやってたんやっていう、はい、
そうです、
ね、
だからあの店舗が一応新流、
はいはい、
いわゆる新流のダウンタウンってみんな見たことないのよね、
う
ん、要はダウンタウンが言うけれども松本さんが
そうですね、新流のテープを聞いて、
テープを聞いて合わせたっていうけども、はい、ちょうどこれ合わせたすぐぐらいやろね。
まあだからテンポは新助龍介なんですよね、うん、ただネタの切り口は、
はい、ダウンタウン、
その後につながるダウンタウンの、
まあ松本さんやね、どっちか、ね、
そうですよね、うん、そのね、カモシカのような足っていうけど
最後持ってきてね、
ね、
うん、
カモシカのような足言うたら、うん、この足にカモシカの頭があって、
はい、
ね、うん、おかしいやろと、うん、カモシカの足のような足やろみたいな、その後もずっとやってはりましたけど、
やってた、
ね、
はい、
だからそういうネタをもうそのこの時点で
やってんのよ、
ね、
だから今の子でも入ってきて10分のネタ1ヶ月でできない
よ、ね、できないですよね。
できない。しかもあれ隅田さんね、隅田さん聞いただけやから分からへんけど、はい、あれずーっと文字起こししていくやんか。
あ、文字起こししてるんですか。
もちろんタイムとちょうど
もちろんって
1分ネタが10回あんねん、
はいはい、ああ、それをほんで、でもね、自然でしたよね、うん、
自然
でやった。だから松本さんって、うん、あの何がすごいって、うん、その後のもう売れてからの漫才でもそうですけど、はい、このつなぐ部分っていうのが
接続詞の天才、
接続詞のつなぎが、
うん、
めっちゃ自然なんですよね、はい、あれ言うたらまあ国語力、日本語力ですよね。
まあ、そうやろね。だから誘拐のネタの前も、
うん、
あの最近怖いことあんねんけどもっていう、ね、
そうそうそうそう。
そんなお化けの話よりも怖いのは人間が怖いって言って、
そうですよね。最初しばらく心霊ネタして自爆霊のネタとかやった後、でも一番やっぱり怖いのは人間やと思うみたいな、そのつなぎの部分が絶妙なんですよね。
絶妙。
でこの36太郎さんが言うてはる笑いの正体っていう NHK の番組で、
はい、
やっぱり 漫才っていうのは日本語遊びやっていうようなことを松本さんが言うてはって、はい、言うてありましたね。だからまさしくそのつなぎの接続部分とかもそういうところやと思うし、うんうん、ねえ、そうやと思う。そのカモシカの足のような足とか、はい、ああいうのやったりとか、はい、ねえ、はい、あとその入れ墨、ヤンキーが入れ墨入れるみたいな、はい、よしこ命、はい、何々名前、はい、命ね、言うて命言うてね、
セミは一生の
一週間の命で俺は入れたっていう、はい、あのネタもずっとやってはりましたもんね。やってた。だからもう初期の段階で、まあそれはおもろい人は最初からおもろいわけで、
そういうこと、そういうこと、
それを表現するテクニックが後からついてきたいうだけなんでしょうけど、
はい、だって住田さん高校卒業してまた1ヶ月
ですもんね。
1ヶ月の子供やで、ね、それがすごいと思う。
いやだからそのもう、はい、そのあの私が先ほど聞いたあの音源のまあ1年後、
はい、1年後です。
それは
1年後にはもうダウンタウンでした。
なってました、
はい、完全になってました。
完全になってました
完全になってました。はい、いやもうすごかったもんね、うん、もう今でも覚えてるのが、はい、ダウンタウンのネタって、はい、どうやって作っていくのかって、
はい、
10日やったら10日、僕は10日も見れてないけれども、うん、当時の京都花月って昼やったら夕方2回公演なんや、
はいはい、
で自由席でずっとおられんのよ、
ええ、あそうなんです。入れ替えなし、
入れ替えなしで、うん、まあ、昔の映画館とかと一緒でずっと見れんのよ、はい、でダウンタウンの漫才は2回見れんのよ、
ええ、
その1回目と2回目でね、よく今時の漫才師が客が違うとかどうのこうの言うけども、
うんうん、
ダウンタウンはほんま客が違うとかじゃなくて、はい、ネタが違うね。
あ、ネタそのものが、
そのものがで、全然全く違うネタをやるんじゃなくて、はい、誘拐やったら誘拐、ヤンキーやったらヤンキーの下りが入るんですよ、
はい、ははは。
でその下りがちょっとずつ違うのよ。
あははは、うん、だからそのこの NHK の番組に言ってはったんが、はい、もうネタを、うん、まあ、紙に書いて台本にしたことはないって言ってはったんですか、
う
ん、
ないと思う。
だからいつもその劇場で、うん、舞台の上で試しながら、うん、どんどんブラッシュアップしていったっていう感じですかね。
それでこう積んでいくっていうね、積んでいってダウンタウンは。
で面白い部分を抽出していってっていう感じなんですかね。
それの集大成の形があのクイズネタなんよ。
クイズネタ、
ダウンタウンって、
はあはあはあ、うん、
そうやと思う。だから決まってないっちゃ決まってないのよね、
うん、
もう本当に1年目2年目の時から決まってないの、うんうん、さっき住田さんの聞いたやつはバリバリ決まってたよね。
いや、まあまあまあ、絶対もうね、さすがに1ヶ月やから、うん、もう全部台本、まあ台本中か順番は決めてやってはったんでしょうけれども、はい、1983年の見てるっていうのも貴重ですよね。
貴重です ね、まあ当時はだからダウンタウン松本浜田っていう名前やったわ。
あ、そういうトミーズマサみたいな、そういう感じの
ダウンタウン。だから
コンビ名の後に
当時苗字が入る名前って、はい、ダウンタウンが最初やと思う。
あほほほほ、
うん、ダウンタウン松本浜田っていうのが、はいはい、僕の中ではだから松本浜田っていう認識やもんね。
ああ、うん、最初のその
最初、
うん、でその時は誰と出てたんですか一緒に。
僕が一番最初見た時は二角師匠、
はいはい、
あとね少子時代の金子さん。
あ、金子さん、
金子さん出てた、うん、ちょうどね金子さんがいろいろあった後の少子って勝子って書く、
はい、あ、そういう時代があったんですか。
あったあった、
へ、
1年間だけね。
で金子師匠も、うん、そのこの間ね巨人師匠の絵で見たその上方芸能人歌合戦で、うん、だから、88年が34年前かな、
うん、
やっぱなんか可愛らしいんですよね。
可愛らしい
ね。え
じゃあパンダの人はみんな可愛らしい、ね、八方師匠もそうやったけど
人気出るの分かるわ。って改めて見たら今の僕よりだいぶ年下で、うん、可愛い男の子っていう感じですもんね。そうそうそうそう、
みんな背もちっちゃいし、
ね、はいはい、
うん、
愛嬌があって、
そうそうそう、
あ、そういう人らの中でダウンタウンが出てきて、う
ん、ダウンタウンの松本さんよりも浜田さんがめちゃくちゃ愛嬌あったの覚えてるわ。
あ、
ちっちゃいし、
ね、はいはい、浜田さん可愛らしい感じで、
可愛らしいし、
なんか先輩にも可愛がられたって言うじゃないですか、
うん、と思う、
ね、だから、うん、その松本さんが遅刻して、うん、しんすけさんとかに舞台の上で、
はいはいはい、
でガムテープでぐるぐる巻きにされてみたいなことをね。
あれもだからずっと僕年表を今回書いてたら、はいはい、あれいつか分かりました
よ。あ、特定しましたか、
はい、特定しました、はい、梅田花月で
今ね私の前で
柳屋
さんがね年表を紐解
いてるわけですけど、ね、はい、1985年の、
はい、昭和60年、
はい、1月梅田、はい、上関、
あ、そう、
この時が新龍三郎四郎、はい、ダウンタウンが出てる梅田花月の出番はこれだけなんですよ、は
い、あ、その新助龍介が、うん、はい、ダウンタウンの漫才と、
はいはい、
三郎四郎と阪神巨人見てやめようと思ったって言うてるのは、は
い、それはあと2回ぐらい後です。
あるんですか、
はい、
その重なった日が。
合計5、6回しか同じ舞台は立ってない。新助龍介と。
ダウンタウンは。
ダウンタウンは。
うん。
ただ、その、なんやろ、新助さんの番組の前説によくダウンタウンは出てた。
ああ、
うん。これはもう有名な話。
はいはいはい。うん、
だから、今でこそ若い子の客、二丁目劇場とかできる前の話ね。
はい。
だからダウンタウンはすごいのは、その若い子がいないのよ、当時。だから、ABC のヤングプラザの前説。
だからそういう若者が集まる公開放送の番組でしか試せない。
そうそうそうそう。で、だから京都花月来た時には、新助さんの番組のビブレの前説。は
い、なるほど、
うん。全部そこに大崎さんが新助さんにはめ込んでた。
あーはーは
ー、今から思ったら。
なるほど。でも、うん、そうは柳さん、そのビブレとか行ってはったわけですよね。
行ってた。うん。もうだから全然知ってたよ当時。
公開放送してる松本浜田を、
うん、公開放送というか前説、
ね、前説ですよね。
前説、
うんうん、
前説。
あのあこのビブレですか、あのタコ薬師。
今もマンションになってるわ。
マンションになってる
ところ、うん、今マンションになる。昔ビブレの、
はいはいはい、
タコ薬師の
とこですよね、うん、あそこ、それはラジオですか。
ラジオ
の前説でやってて。
そうそうそう、ビブレホールっていう、ね、
はいはいはい、
ホールがあったんよ、尾崎豊も来てたよ。
え、あのビブレでいいですか。
そうそう、僕見たよ
何でも見てやります、
ね、何でも見てる。もうそれをあ、そう、そういうことを京都新聞で連載するのよ。
そうそうそうそうね、うん、柳田さんが京都新聞でね、
京都新聞のね、はい、今月からね5月の、はい、金曜日の第4金曜日、
第4金曜日、
長官と一緒に挟まってるイルミルっていう別紙があるのよ。
はいはい、
あそこに
私も京都新聞撮ってますよ、
はいはい、京都娯楽列伝いうのを、
今までその柳田さんが少年時代から目撃した京都で、は
い、しかも京都に絞ろうと思って、
京都に絞って、
はい、
いいですね、
はい、それをしようと思ってね。
その中に今言ってたようなビブレホールで目撃した前説する松本浜田も、
はい、もちろん、まあ、ダウンタウンはもういっぱいありすぎてどこを書こうかなと思ってるぐらいね。
その当時は、うん、じゃあその京都花月で、うん、この間このテレビの、ね、NHK の番組で松本さん曰く、うん、もう途中からは、うん、まあ、年齢問わず受けてたみたいなこと言ってはったんですけど、
ダウンタウンって、これ歴史ねじ曲がってんねんけど、
はいはい、
最初から面白かったん、で最初から受けてたよ。
あ、そうなんですか。
僕は最初から笑ってたよ。
それはなんか柳田さんがまだ若かったから、うん、感性が感受性が豊かでとか
言われてる。ダウンタウンのネタってめちゃくちゃ分かりやすいやん。
分かりやすいですもんね、
うん、ダウンタウン あのネタってよくなんかよく評論家の人が人を選ぶとか言うけど全然選ばへんよ。
そうですよね、
面白いもん。
だからこの間 あの伝説の一日見てて、うん、改めて思ったのが、はい、何がすごいって分かりやすいんですよね、うん、
分かりやすさ
ね、
うん、でその中のクイズも一番分かりやすいからクイズ持ってきたんよ。
はいはいはいはい、うん、
だからダウンタウンは難解じゃないのよ。
あ、うん、だからそういう言われ方をね、そのダウンタウンの絶頂期、うん、1990年代初頭から半ばにかけて、
はい、
まあ松本さんが自分でそういうことを言ってはった部分があったかなと思うんですけど、うんうん、
あれはね、あのねじ曲がってる。ダウンタウンの漫才はめちゃくちゃ分かりやすい、もうノンスタイル並みに分かりやすい文字で書いていったら
文字で書いて、
うん、ただダウンタウンのコントは難解なんよ。テレビコントは何
か、だからそうですね、漫才はそうですよね、うん、あの漫才コントといいますか、あー、うん、評論家とかやってたじゃないですか、
はいはい、
あれはまあちょっと難解な部分が、
うん、そうやね、
ね、
う
ん、おっちゃんおばちゃんが見てたら何のこっちゃみたいな部分があるかなと思うんですけど、
ね、
でもダウンタウンってああいうそのなんか評論家が、うん、でも実際ほんまにそうじゃないですか、うん、評論家ってこの人一生かけて何調べてんねんみたいなね、うん、まあ、あの僕らもこういう演芸探求とかアメダスに言えないですけど、ね、
うん、
なんかそういう部分を、うん、ああいう極端にデフォルメして、うん、ああ評論家とかすることによって、
うん、ものすごい、ね、だからああ評論家っていうのもね、うん、あれ松本さんのオリジナルはオリジナルなんや、
はい、
でもあのまああるやろ、
はいはい、
ああとかいうやつ、ええ、あれはカンタ寛大さんであの間があんのよ。
あ、
全く同じのがあんねん。
あの、あ、もう始まってたんですかみたいな、
始まってたんですかっていう、あの浜田さん側じゃなくて、はいはい、どっちか言ったら、笠谷のおっさんの、
はい、
へいらっしゃい、
ええ、
いらっしゃい、これ笠谷なっていう、なんかようわからんネタがあんのよ。カンタ寛大さんは絶対ものすごい影響を受けてる、ダウンタウンさんが。しかもね、ネタじゃないよ、
はい、
その持っていき方とか、
持っていき方
すごいよ。
だから本人は言わんけれども、うん、だからそれがほんまに自然と身についたものなのか、
うん、
意識的に実はかん、
自然と身についたもの
と、
うん、だから落語の流れが すごい入ってる人なんや。
だからあの伝説の一日ね、うん、あのご覧になられて、うん、柳田さん言ってはりましたもんね、なんかカンタ寛大さんの、うん、に似てる言うて、うんうん、盛んにね、うん、その僕は LINE でやり取りしてて、
昔からそうやったよ。 ただネタを持っていってんちゃうからね。その間とかね、うん
はいはい、
秒数がね、カンタ寛大と一緒やって誰も分からへん、うん、そんなの吉本興業の M1 チャンプですら分からへん。でもこれは絶対松本さんは違う、うん、絶対言われへんと思う。全く それはそうなんよ、
うんうんうんうん、
それは仕方ない。
カンタ寛大の影響下に、
カンタ寛大の、全てのネタ違うの、カンタ寛大の笠江のネタってあ
る
のよ。
あるんですか、うん、ちょっと僕知らないですね。
それはもうものすごいそれマニアックなネタ、あまりにも僕好きなんで、カンタ寛大さんに一回それやってくださいって言うてやってもらったことがある。
ご本人に
ですか、うん、一緒なんや結局、
はいはい、
笠江さんであろうが七屋さんであろうが、へいらっしゃい寿司屋もへいらっしゃいって、これ何が一緒やねんみたいな、
そういう
ネタなんよ。
なるほど。
へいらっしゃい。
だから評論家がいろんな、その悲しい時のあーとか、
う
ん、喜んでる時のあーとか、高いとこから落ちた時のあーとか、変えるけど一緒やないかみたいな、
うん
い
ね、うん、そうそうそう、カンタ寛大さんは一緒やねん。でもダウンタウンはちょっとひねってんねんな。あ、
なるほど。だからそのいらっしゃいの変わらん部分を、うん、そのより進めていったのが、うん、進化させたのが、そのアー評論家とか。
そうそうそう。
で、アー評論家がなんか最後、うん、フィリピン評論家とか。
フィリピン
とか
いうやつ。あんなんはカンタ寛大さん絶対出てこへんやん。
でもそもそも遡ると、それはそのいらっしゃいに差別化を図れてない、
うん、でもっと言うならその落語でね、竿だけのネタ、なんていう物売りのネタがあるの。で、竿や竿だけっていう、
はいはい、
竿は長いからみたいな落語があるのよ、そっから神田寛大さんも来てると思うのよ、
うんうんうん、
そういうネタは。
あーはーはー。
だから松本さんも神田寛大さんも好きやったと思うけど、古典落語はめっちゃ好きやから。
なるほど。だからそういううん、まあダウンタウンっていうのは、うん、ムーからユーを生じさせたみたいなイメージがあるんですけど、はい、そうじゃなくて、うん、あるものに、う
ん、もちろんもちろん、
まあ極端なアレンジを加えていって、うん、元ネタ分からんような形にはしてるんだけれども、うん、そういう過去の上方演芸の、
う
ん、
それは
正当な後継者といいますか、
うん、だから新助さんがよ、松本はピカソの絵やってよ言
う
てて、
はい、
デッサンしっかりしてんねんと
言いますよね、う
ん、で新助さんもデッサン実はめちゃくちゃしっかりしてんの、
う
ん、でそこにオリジナルがあるから分からへんようになるのよ、うん、普通の人が見てたら、うん、
僕もねその漫才最初巨人賞弟子入りするときに、うん、新助さんから言われたのはそれでしたね、
うん、
最初は受けんでええから1年間はもう基本に忠実な漫才やれよって、
うんうん、
受けようもたらあかん言うて、うん、ほんまにベタなことをやれみたいな、うん、だからそういうことやったんでしょうね、うん、
だからさっき聞いたダウンタウンの初舞台の音源は、はい、ベタっちゃベタやんか。
いやまあそうですよね。
ただやっぱりなんやろね、デッサン力よりも、
う
ん、もう発想が1ヶ月にして立ってるからって思うねんけど、
ま
あね、あれ文字に起こしていったら1分間に1回しか笑わせないよ。
あはははは。
ダウンタウン、うん、あの頃のダウンタウンは。
でもちゃんとこの振りがあってっていう、うん、その
めちゃくちゃ
ありますよね、この論理的な構成力といいますか。
そう、
ねまだまだね話はつけない、
はい、
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和4年5月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。